だから絶対奉仕に生きる自由を本当に真剣に願った人が本当に自由を獲得する。だから最高の自由を手にした人が悟り開いたっていうね、修行して悟り開いて仏になるっていうのはね、仏っていうのは全ての縛りから自由になるっていうだけじゃないの。本当の自由自在な心になるのは絶対奉仕に生きてるから自由自在を与えてもらうの。だから一瞬一瞬の生き方が全部決定する。感謝に生きたら感謝に生きやすくなる。一瞬一瞬やね、今感謝に生きた、次また感謝に生きやすくなるよね。でも今思いに生きた、次思いに生きやすくなる。どっちでも流れていくよ。だから今の一瞬の真剣勝負、一瞬一瞬どっちを選ぶかや。一瞬一瞬感謝に生きるっていうんだって、一瞬一瞬絶対奉仕に生きないとダメ。一瞬でも怠けたら思いを積み重ねていくから思いの奴隷になっていくね。厳しいよね。一瞬も忘れずに絶対奉仕に生きないと感謝の自分には戻っていけない。感謝が深くならないよね。特に思いを貯めた自分が感謝の自分に戻るのは至難の業だよ、本当はね。無限の借金を積み重ねた自分が貯金をしていけるか、不可能よね。それも氷の借金を無限に積んだ人が貯金を増やしていけるかなんて考えたら永遠に不可能ね。利息が増えて借金膨らむばっかりしよ。何も働いても返せるわけないの。利息の一部すら返せないのに貯金なんかできるわけないのよね。でも貯金をいっぱい無限にしてないと安定したものは何もないですね。だから神様の徳をもらわないとダメよね。本当の貯金って神様の無限の徳をいっぱいもらうことになるよね。だから神様に自分の命を捧げて循環させないとね、徳をもらえないから、神様の中へ飛び込む、自分の全て与え尽くすって生き方しか方法はないのよ。絶対奉仕の生き方しかね。
死ぬまで
永遠によ。この世だけじゃないのね。神様前に立ったら闇はないのよ。マイナスもない、思いもないのね。瞬間に消えてっていうよりもね、消えるまでもないの。光だけ、プラスだけ、感謝だけなの。今の一瞬選び取ったらいいだけよね。感謝に生きようとするか、思いに生きようとするか、どっちか。感謝に生きるっていうのはありがとうございますと言うだけじゃないのね。絶対奉仕に生きるのは感謝に生きるっていう。思いに生きるっていうのは怠けたら思いに生きてるの。これは厳しいよ。神様は怠けてないからね。神様は本当の無限の能力を発揮して無限の働きをして絶対奉仕に生きてるから神様なの。だからその神様の真似事をしようとしないと神様と一体化しないの。神様は24時間勤務や、本当にね。働くほど無限の能力湧き出て喜んでいるの。だから本当の感謝に生きる人はどんな状態でも喜び遺産で働いて神様の助けを受けて全部パラッと置き換えてもらう。だから昔からね、奇跡的に助けてもらった人っていうのは重病人でも神様のために生きて動き出したら治してもらって作ってもらう。ギリギリのところでどっちを選ぶかなの。病気が治ってから神様のために何かしますっていうんではもう治らない、ね、神様のために生きて生きたから病気なんか簡単に瞬間に治してくれる、ねね、だから本当に救われた人はみんなそうよ。ギリギリのとこまで追い詰めてもらってどっちを選ぶかを選んで生きてるの。本当に神様のために生きてるかどうか、ここが問われてるの。中途半端思いの世界ですね。真剣勝負よ。本当に真剣に神様だけを選ばないとね、 神様の中に飛び込めない、神様のために生きられない。本当に神様を選んでるかどうか、神様はそんな選んでほしいなんて言ってない。だから自分が選ばないとあかんのよね。誰が反対しようが、自分は神様を選ぶって選んでいったら受け取ってくれるだけ。ここが違うのよ。思いの世界はおせっかいよね。かわいそうだから助けてあげるのは神様だろうという勝手な思い方よね。違うよ。神様は絶対強制してこないし、自由を縛ってこないから、おせっかいしてこない。大きい光をさっと持ってきたらみんなどうするの？光で焼け死ぬんじゃない自分からね、願って喜んで受け取るんだったら受け取れる。だから神様と一体化したかったら自分から選ばないとダメね。もう命がけで真剣勝負で選ばないとダメよね。また無限のチャンネルの中の最高番組を選ぶんだったら、自分がそれ一つに絞り込まないと受け取れないよね。そこに自分の重視発揮しないとね。自分の重視が発揮できたらちゃんとそれ受け取れるし、飛び込める、神様の中へね。だから一瞬一瞬の真剣勝負よね。無限の中から一つ選ぶ生き方よね。だからどの山に登るんでも、頂上を極めるのは、どの道を行ってもね、頂上まで行くなんていうのは大間違いよ。これは思いの世界の話よね。最高峰の神様の悟りの世界なんてね、たくさんの道はね、一本道よね。一本に絞り込まんかったら悟りの世界に入れない。そんな無駄な道なんか神様用意してない。だからこの思いの世界はいろんな道があるって、思いの心はそう言うのよね。嘘800並び立ててる。どの宗教からどの道から行っても悟りの世界上がれると思ってる、錯覚してる。だからもう思いの雲の下だから、本当悟りの頂上なんか見えないじゃない。この世の山でも高い山はね、道は一つしかないよ。どこから登っても登れるか登れない、断崖絶壁ばっかりじゃない。悟りの世界の山は無限大の外よ。どこをよじ登るのよ。よじ登れないね。だから悟りへの道は一本道よね。神様の用意した悟りへの螺旋階段一本道よ。それしか登れる道なんかないよね。だから思いの世界は勝手な思いで、いろんな思いを言葉にして教えを説いてるじゃない。それは自分が点検しないとダメね。本物か偽物かって、どういう神様が説いてるって言ったって、その神様はどんな神様か詐欺はしないとダメよね。神様って言ったら本物かって違うよね。つまらん神様を受け入れたら自分がつまらん状態になるじゃない。だからこれみんな自分は本当は分かってるはずだよ。本物か偽物かはね、本物を自分を出せばいいだけよね。本当に納得できるかどうかって考えたら分かる。偽物では絶対満足できない、納得しないはずよね。幸せでもそうでしょ。何が幸せかってね、みんな知ってるのよ。本当の幸せを知ってるからみんな幸せを求めてるんです。つまらん幸せで満足できないんですね。だからこの世でいろんな目的を立てて、目的叶えても満足できないから、また次の目的立ててるじゃない。で、本物を知ってるから、本物に出会うまでは納得してないのよ。偽物ではダメなのね。だから本当の神様をしっかり相手にして、しっかりと掴んでいかないとなるのね。だから周りは関係ないよ。自分と神様との関係だけで神様を相手にしないと。 周りがどうのこうの言ってる間は思いの世界だから、そういう言い訳は神様の前には通用しないよね。神様の前に立とうとしたら、神様を受け入れなかった自分をお詫びするだけだよね。神様ごめんなさいってね、本当に神様以外に何かあるって主張したことをお詫びしないとダメよね。ここにマイナスがあるなんて言ったら、神様に対しては無礼千万なの。ちょっとでもマイナスをつかんだら、あ、ごめんなさいってね、本当に涙を流して謝らないとダメよ。神様はプラスしかないのに、神様マイナスって見ること自体が大間違い。本当に神様ごめんなさいってね、謝ったらプラスの世界に入れる。だから愚痴もいらんし、言い訳もいらんし、愚痴や言い訳をしてる間はもう神様相手にしてんないね。思いの世界みんな愚痴ばっかり並べてるじゃない、言い訳ばっかりじゃない。それはもう神様の前立てない。神様そんな聞きとはないっていうね、遠く離れてしまう。聞いてもくれないし、相手にもしてくれない。だから神様助けがなくなってしまうし、思いは消してもらえない。だから神様を忘れてたことを、否定したことをお詫びして、神様が全てっていうふうにね、受け直したら初めてね、神様の中へ飛び込める。入門を許してくれる、弟子入りを許してくれる。だから神様が全てって言わないとね、弟子入りもできない、入門もできないね。ここはもう厳しいよ。ありがとうございますって中の神様の名前を呼び続けるんでも、命がけでずっと呼び続けないと。神様呼び続けるのよ。ありがとうございます、ありがとうございますって宇宙の大神様呼び続けるのよ。それも浅い小さい意味じゃないの。全徳の無限の無限の輝きは無限無限にいっぱい、無限の無限の天照大神様が一瞬一瞬新たに出てきてくれてるっていう、こういう意味で呼ばないとダメよ。そしたら神様の前に立てる自分になる。本当の恩返しの絶対方針に生きるしかない自分になるのよ。その真似事しかできなかったも、神様の中に飛び込める自分に変えてくれる。だからこの世で生きてるのは思いの世界よ。全然正反対の生き方がいるよ。思いの世界から抜け出さないと出家って言えない。アマテラスオミカミ様だけ、アマテラスオミカミ様独裁って言わないと。それが神様前に立つ唯一無二の道なの。本物の神様前に立とう思ったら、過去の地球上のいろんな生き方あってもそんなんじゃダメなの。永遠に不可能や。何億年修行しようが無理。本当の神様前に立つためには神様しかない、神様だけって言わないとダメ。本当の祈り言葉だけを唱えないと、絶対奉仕の心にならないとダメよね。なったらすぐに神様に立てるから、闇は消え、マイナスは消え、思いは消え、全てプラスだけに変わる瞬間に変わる、ね、それ以外に神様立てないし、神様の中入れない。これは厳しいよ。本物の世界、偽物の世界違いよね。でも難しいの違うよ。厳しいけど難しいんじゃないよ。どっちを選ぶかだけの問題だから。神様を選んだらすぐ神様に立てる。神様を選んでないからよ。一瞬一瞬の選び方が違うだけなの。神様を選び続けたら神様前へすぐ立てるの。中途半端はだからないの。どっちを選ぶかだけよ、一瞬一瞬ね。思いの世界選んだらまた思いの世界転落していく。一瞬に転落する。 言でも神様をバカにしたら神様前には絶対勝てない。神様を神罰の神様って言うだけで神様前には怖くて立てない。この世を作った神様って言っただけで本当の神様前には絶対立てない。そんなつまらん神様は本物じゃないから。だから一つの言葉使うにしても本当に厳選して選んで使わないと神様前に立てない。本当に厳しいよこれはね。つまらん一言で神様前に立てなくなるね。
神様の前に立つということは光源の中に一体化できるとそういうことではないですか。
うん、でもね、太陽のような光源の前に立ったからってね自分と神様と一つになったわけじゃないのね。太陽を見たからって自分が神様になれたのに違う。太陽になったんじゃないでしょ。だその程度ではまだダメなのね。太陽から来てる一つの光を受けたからってね太陽の全て分かるわけじゃないよね。無限分の1ぐらいしか分からんじゃない。神様のこと分かったって言わないの。そんなのね、本当に太陽の中に飛び込まないと一つにならないと太陽のこと何も分からないよ。神様のことなんて何も分からないよね。だから太陽の光を受けたからってダメだよね。自分と太陽と別れてる間は太陽の前に立ったって言わない。まだね、太陽から遠く離れてるだけ。だから太陽の前に立つっていうのは太陽の中へ入るぐらいまで行かないとね。前に立ってないよ、遠く離れて立ってるだけじゃない。だから神様の前に立つっていうのは短いに立たないとダメよね。遠く離れてたら神様の助けの無限分の1も受けられない。だから神様前に立つっていうのは神様飛び込むような立ち方よね。だから自分の命を全部捧げ尽くして立たないとダメ。でも本当に願ったら一生一生選び続けて立てるのよ必ずね。どっちが優しいかって言ったら神様前に立つ方が優しい、ね、神様から離れる方が難しい本当はね。だから選び方一つ、どっちを選ぶかっていうね、真剣勝負で一緒に選び続けないと。だから言葉選び、ね、愚痴もいらんし言い訳もいらんし本当の祈り言葉一つ選ぶだけがいい。ね、いいお話聞かせてもらったね。神様が直接話してくれて真剣に願っているからですよ。方便の教えなんか解けそうないよね神様はね。思いの心に何といたって実行も何もしてくれない。本当のことを神様は教えて実行させたいよね。本当に神様を選び続けてくれたら力を添えて実行させて一体化できるのよね。仏教で仏の四部誓願って言葉があるよね。四つの広い誓いと願い、これ菩薩が悟り開いて仏になるための四つの誓い。やっぱりこれ大きい心がね、小さい心じゃそれがダメなのよね。まず全ての人を救いたい、全てのマイナス思いを消したい、全ての真理を極めたい、悟りを無限に深めたいってね、大体そういう意味をね、四つの誓いを立てないと、そういう願いを真剣に起こさないと菩薩は仏になれない。菩薩っていうと感謝の心よね。だ感謝の心でそれだけの大きい願いを立てて絶対感謝の世界の悟りの世界へ本当に入っていくね。
悟りたいとかそういうことを考えなくても感謝してれば自然とそうなるっていう考え方はどうですか。
そんな甘い生き方がないじゃない。本当の悟りたいという気持ちで感謝の言葉を祈り続けるんだったら、みんなを救うために祈り続ける、みんなを悟らせるために祈り続ける、みんなの思いを全部消すために祈り続ける。で、神様の世界の仕組みを、真理を全部体得するために祈り続ける。だからそういう大きい心で祈らないと、同じ祈りも神様に与え尽くした祈りにならない。つまらん自分の思いや願いを叶えるために祈っているようだったら、神様を利用して何か手に入れようとしている浅ましい心じゃん。与え尽くした心になってないから、神様の助けとは波が合わない。だから神様に命を捧げる絶対奉仕の恩返しの練習ばっかりにはいるのよね。それで感謝が深くなっていく、神様の助けを大きく受け入れる自分になっていくのよね。
絶対奉仕と恩返しってどう違いますか。
恩返しはまだ能力何もないのよね。恩返しの心を起こすっていうのは、与えてもらったものを受けてありがたいという気持ちで恩返しせずに取れないという気持ちになることよね。でも恩返ししようよっても何も返せないよね。無限の能力を開発しないとお手伝いも何もできない。絶対奉仕は無限の能力を開発して神様のお手伝いに生きようという生き方よね。それでも絶対奉仕にはまだならないよ。絶対奉仕の真似事を練習して神様の能力を力をもらって、神様が全てしてくださって絶対奉仕に変わるの。自分がしている間は絶対奉仕でも何でもない、他の動きのね、 100% 神様がしてくださっているっていうのを本当に心の底が受け入れられたら絶対奉仕になってくる。自分が何か神様のためにしているっていうのは絶対奉仕でも何でもないよね。何をしたって神様はそんなにいらんっていうようなね、つまらんね。神様の完璧な明るいから見たらマイナスばっかりでしかないから、だから絶対奉仕に生きようというのは自分に力があって何かして絶対奉仕じゃないのよ。逆ね、何もできないから神様に命捧げ使ってもらって絶対奉仕に近づけてもらうだけ。だから命を投げ出すのが絶対奉仕の真似事なの。この命を捧げます、神様のお役に立ててくださいっていうね、こう涙流して頼み込むのが絶対奉仕。自分に何かできるから能力があるから絶対奉仕しますなんて、神様そんなんいらんっていうの、受け取ってくれない、そんなのね。そこは謙虚さがないのよね、傲慢な。神様の前に立つのは無限の謙虚さがいるね。だから自分には何の力もないってね、無力感を嫌というほど味わってないと謙虚になれない。自分には何も力がないってね分かって初めて神様に座れるじゃね。この命を捧げます、神様のお役に立ててくださいってね。そうするとその真剣さに応えて神様が現れて力を添えて能力を開発して力を発揮してくれる。そこから絶対奉仕に順番に近づける。だから神様の助けを受けなかった自分は永遠に思いの世界やな。思いも消えないし能力も出てこないし迷惑ばっかりかけてるだけの話。神様が出てきてくれた時から変わるの。だから神様が出てきてくれる生き方が恩返しの絶対奉仕の生き方なの。神様に受け取ってもらう 認めてもらう生き方や。で、本当の入門と弟子入りが必要なんよね。絶対奉仕っていうのは神様の世界へ入るための入門と弟子入りの誓いなんよ。だから一瞬一瞬ね、本当は新たに新たにって入門して弟子入りするぐらいの気持ちが大事よね。一回したらそれでおしまいじゃないの。新たに新たに入門して弟子入りすると本物になってくる。一回したからっていうんでは、まあ、思いの世界にまた転落するから、本当の感謝の生き方忘れるのね。だから毎回一瞬一瞬っていうぐらいのね気持ちで神様の弟子入りを願わないとね、本当の真剣な感謝の心には戻れないよね。